こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。黄金の花の秘密真相版は、中国道教の瞑想文献太陽金華宗師を軸に、リヒアルト・ビルヘルムによる紹介仲介と C.G. ユングによる心理学的考察を合わせた思想書である。単なる東洋思想の概説書でも、瞑想の手引きでもない、道教的な修養の言葉、象徴、宇宙観を西洋の分析心理学がいかに受け止め、比較し、解釈しうるかを示す複合的な文献である。収録内容には原点、太陽金華宗師のほか、その由来に関するビルヘルムの解説、ユングのヨーロッパの読者のための仲介、マンダラの事例をめぐる考察などが含まれる。中心にある問いは、人が外的対象への執着から意識を退かせ、内面の中心へ向かうとは何を意味するのか、という点にある。本書はこの問いを道教の瞑想語彙と、無意識象徴個性化というユングの概念の緊張関係の中で検討する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、太陽金華宗師を道教瞑想の実践文献として読む。本書の基礎に置かれる太陽金華宗師は、道教的な内地期修養を語る文献である。そこで問題となるのは、信仰過剰への同意よりも、注意や意識をどこへ向け、どのように心を整えるかという実践上の課題である。黄金の花は、外部にある物質的な宝ではなく、修行の中で生じる感性、明晰さ、あるいは精神的な再生を象徴する表現として扱われる。したがって本文に現れる光、回転、転身、呼吸、静けさといった語を日常語の比喩として即断することはできない。それらは身体、宇宙、心を切り離さずに捉える道教的な世界観に支えられているからである。本書の価値は、こうした異質な概念を簡単に現代的セルフケアへ置き換えず、原点の修養論として提示している点にある。同時に、ビルヘルムの説明とユングの仲介が加わることで、読者は古典の文言を孤立した神秘主義としてではなく、心の変容をめぐる高度に象徴的な記述として検討できる。実践をそのまま模倣するための本というより、瞑想が前提とする人間観を読み解くため資料である。次に、ユングが個性化と道教的感性を比較した意義。ユングは道教文献の内容を自身の分析心理学における個性化の問題と関係づけて読んだ。個性化とは、社会的役割や意識的な自我だけに自分を限定せず、無意識から現れるイメージや葛藤とも関わりながら、より全体的な人格の在り方へ至ろうとする過程を指す。本書でユングが注目したのは、修行者が外界の対象へ分散していた意識を内面へと向け直し、中心的な原理に関わろうとする構図である。この構図は、自己を肥大化させることではなく、自我が自分を心全体の唯一の支配者とみなす態度を相対化することに近い。ただし、道教の主要概念とユング心理学は同一ではない。前者には固有の宗教的宇宙論と検定があり、後者は近代西洋の心理学的言語である。本書を読む際には、ユングの解釈を原点の唯一の意味とするのではなく、異文化の象徴体系を比較する一つの試みとして受け取る必要がある。その際を保留する姿勢こそが、個性化という概念を安易な自分らしさの標語から救い、内面の矛盾を引き受ける過程として理解する助けになる。さらに、集合的無意識と象徴をめぐる東西比較の試み、ユングにとって本書は、個人的経験だけでは十分に説明しにくい心臓や象徴が、文化を超えてなぜ似た形で現れうるのかを考える重要な材料だった。彼は分析心理学において夢神話、宗教的イメージに反復して現れる類型的な形式を集合的無意識や元型に関わる現象として論じた。太陽金華宗師に見られる光中心、円環、生成と感性のイメージはその比較対象となる。とりわけ、本書に記されたヨーロッパのマンダラの例は、円形の図像を単なる装飾ではなく、心理的な全体性や中心への思考を示す象徴として扱う視点を明確にする。しかし、この比較は東洋も西洋も結局は同じと結論付けるためのものではない。象徴が似て見えても、使用される儀礼、教義、身体技法、歴史的文脈は異なるからである。ユングの議論の刺激的な点は、文化差を消去せずに、象徴が人間の心の深層に触れる可能性を問い直したところにある。一方で、読者はユングの普遍化の枠組みが道教の複雑な伝統をどこまで捉えられるかも吟味すべきである。本書は、比較心理学的読解の豊かさと限界を同時に考えさせる。そして、対象からの意識の離脱が示す内面作業の難しさ、ユングの仲介で重要な論点の一つは、意識が外的対象から離れるという問題である。これは社会生活を放棄したり、現実の関係を無価値とみなしたりすることを直ちに意味しない。むしろ、評価、所有他者の承認、欲望の対象に意識が全面的に捉えられた状態を見直し、心的エネルギーを内面の観察へ振り向ける作業を指す。 この転換が難しいのは、外界への関心を減らせば自動的に内面が統合されるわけではないためである。抑圧されていた感情、空想、恐れ、矛盾が意識化されれば、自我はかえって不安定になりうる。ユングはこうした内面との対峙を、無意識に飲み込まれることでも、理性によって無意識を排除することでもない道として構想した。本書における瞑想の語彙は、この難しい均衡を考える契機になる。現代の読者にとっても、刺激や成果への反応だけで自分を測る習慣から一歩しどき、反応の背後にどのような欲求やイメージが働くかを観察する視点は有益である。ただし本書は、臨床的な自己治療のマニュアルではない。精神的苦痛が強い場合には、独力で象徴解釈や瞑想実践を深めることと適切な専門的支援を区別する必要がある。最後に、翻訳仲介心理学的読解が重なった複層的な古典、黄金の花の秘密の特色は、原点だけを収めた同郷資料ではなく、複数の媒介を経て成立している点にある。中国文献をビルヘルムがドイツ語圏へ紹介し、その背景と内容を解説した上で、ユングが西洋の読者に向けた心理学的仲介を加えた。日本語版ではさらに湯浅康雄、忠田明夫の訳を通じて読まれる。この重層性は理解を助けると同時に読解上の注意も要求する。読者が触れる道教は原点の言葉そのものだけでなく、近代ヨーロッパの中国学と分析心理学によって選択配列解釈された道教でもあるからである。だからこそ本書は宗教テキストの重要視を考える格好の例となる。ユングの仲介は難解な主要語を無意識、象徴、人格の統合という問いへ接続し、心理学に関心のある読者の入り口を作る。道教史や中国思想を学ぶ読者には、その接続が原点の宗教性や技法の文脈をどのように変形するかを検討する課題を与える。原点解説需要を一冊の中で往復できるため、賛同か否定かに終わらない批判的な読書が可能になる。難解さはあるが、その難解さ自体が異文化の思想を読む責任を示している。結論として、本書はユングの分析心理学を東洋思想との接点から深く学びたい読者に特に適している。また道教の内観思想や瞑想文献に関心を持ち、宗教的な象徴が近代心理学でどのように読み替えられてきたかを知りたい人にも有益である。平易な瞑想入門やすぐに実践できる心理的技法を求める読者には難度が高い。しかし、用語の不透明さを急いで解消せず、原点仲介解釈の層を区別して読むなら、基沈思在象徴文化関係を精密に考える訓練になる。類書との違いは、道教古典の紹介とユングの理論書のいずれか一方に収まらないところにある。原点の収容論、ビルヘルムによる文化的説明、ユングによる個性化無意識マンダラの考察が併記され、東西の思想を安易に融合させるのでなく、その接続が生む可能性と問題を読者の前に示す。したがって本書の実践的価値は、特定の瞑想法をそのまま採用することより、外界への反応に偏りがちな意識を見つめ、象徴を時期通りにも恣意的にも扱わない読み方を学べる点にある。思想史、宗教研究、心理学を横断する古典として繰り返し参照する価値がある。ご支援いただける場合は CG ユング。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。